ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第45回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。突然 Windows Phone に関するニュースばかり出てくるようになりました。
国内で相次いで Windows Phone 端末の開発についての発表が行われましたが、なんでこのタイミングなんでしょうね。
マウスコンピュータは、マイクロソフトと Windows Phone ベースのデバイス開発契約を締結したとのことで、Windows Phone をベースにした端末の開発に着手していることを明らかにしました。現時点で、LTE 対応、SIM ロックフリーを予定していますが、詳細は後日改めて発表されるとのことです。
Windows Phone を搭載した端末ではなくて、Windows Phone ベースという表現が気になります。以前、パナソニックが、Windows Embedded 8を搭載した、業務用端末を出したことがありますが、今回もそういう形なのか、Windows Phone 8.1 なのか、よくわからないですね。
京セラは、3月2日からスペイン、バルセロナで開催される、モバイルワールドコングレス2015で、Windows Phone 8.1 を搭載した端末のプロトタイプを展示することを明らかにしました。タフネスモデルになるようで、トルクのような端末になるものと思われます。
京セラはフランスの企業と共同開発した透明なフィルム型ソーラー発電モジュールを端末前面に搭載して、太陽光発電が可能なプロトタイプも展示するそうです。
プラスワンマーケティングは、2015年夏までに Windows Phone 8.1 搭載の端末をフリーテルブランドで日本国内で発売することを明らかにしました。モバイルワールドコングレス2015でも展示されるとのことで、OS は Windows Phone 8.1、CPU はクアッドコアで 64bit、ディスプレイは5インチで HD 解像度、メインカメラは800万画素、インカメラは200万画素というスペックも公開されています。
こちらは、より製品に近い形での一般公開になるみたいですね。しかし、スペックが公開されているとはいえ、まだ暫定的なものなので、発売までに少し変わる可能性は否定できません。これまでは、国内で全く出る気配がなかった Windows Phone、このタイミングで出てくることに不思議なものは感じますが、その理由の一つは、おそらく Windows 10の登場を控えていることかもしれません。Windows Phone は、多少癖はあるものの、アップデートによってどんどん使い勝手が良くなりました。今から第3の OS という立場を獲得するのは難しいかもしれませんけど、これからどういう展開になるのか、ちょっと楽しみです。
富士通の SIM ロックフリースマートフォン、AROSE M01 は、イオンの MVNO サービスで提供されている端末ですが、この度、ニフティのニフ元、楽天モバイルでも供給されることになりました。
スペックをおさらいすると、ディスプレイは 4.5 インチ、1280×720 ドットの有機 EL、CPU は 1.2GHz のクアッドコア、メモリは 1GB、ストレージは 8GB、メインカメラは800万画素で、インカメラは130万画素。防水防塵に対応していて、NFC を搭載、Wi-Fi は、IEEE802.11a,b,g,n に対応、Android 4.4 を搭載していて、スーパーはっきりボイスなどの富士通独自の技術も搭載していますが、指紋認証は搭載していません。レビュー記事などを見ると、動作も軽快で、なかなか良さそうな端末です。一時期はあまり出来がよろしくなかった富士通のAROSEシリーズですが、近年はその汚名を返上するような良いモデルもたくさん出てくるようになり、M01 も割と優れた感じのようです。これまでは、イオンでしか手に入らない端末でしたが、これからは入手の機会が増えますね。
ウォルト・ディズニー・ジャパンとソフトバンクモバイルは、ディズニーモバイル・オン・ソフトバンクを2017年後半に終了すると発表しました。終了決定に伴い、今後ディズニーモバイル・オン・ソフトバンクでは、新機種を投入しないとのことです。両社は、2月19日より提供している新サービス、ディズニースタイル、ディズニーマーケット・オン・ソフトバンクを積極的に展開していく方針で、これらのサービスを事実上の後継とするようです。サービス終了まではこれまでの通り利用できますが、サービスが終了すると、ディズニーモバイルオンソフトバンクの端末は音声通話、データ通信など携帯電話サービスが利用できなくなってしまうとのことです。
ディズニーモバイルオンソフトバンクは、2008年3月にサービスを開始、間もなく丸7年になります。ソフトバンクで販売されているシャープ製の端末をベースに、ディズニーならではの装飾やコンテンツが施された端末を供給していましたが、ネットワークはソフトバンクのものを使っているものの、キャリアとしてはソフトバンクとは明確に区別されていました。現在でも、ディズニーモバイルオンソフトバンクからソフトバンクへの機種変更はできず、MNP で乗り換えるしかないようですが、ソフトバンクでの MNP 転入特典が受けられないという話も聞いたことがあります。現在もそうなのでしょうか。サービス修理の前になると、契約ユーザーに対して、ソフトバンクへの移行ができるようキャンペーンが行われるのでしょうが、2年以上ニューモデルが出ないと今の時点から切り捨てられてしまうのは、ユーザーからしたらちょっと辛い話ですね。
日本通信は、バイオのスマートフォンを3月12日に発表することを明らかにしました。
1月に発売するんじゃありませんでしたっけ？という声があちこちで聞こえてくる思いです。とにかく、ようやくバイオのスマートフォンが登場しますね。あえて好意的に考えるなら、バイオ Z の発表後というタイミングを狙った、とも考えられますけど、実際は、多分海外からのベースモデルの調達に時間がかかった、ということなのかもしれないですね。今度こそ、本当に本当の発表です。 ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、フェイスブックページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。